聖書を読みいたします。旧約聖書申命記6章4節から9節。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これらをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書申命記6章4節から9節を通して神の前に立つのを題して藤浦敦先生に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。共に神様の前に礼拝を捧げることができる幸いをとても嬉しく思っています。ご紹介くださいましたように私はこちらの岡山の西大寺のそして神崎の出身です。西大寺高校の卒業生です。そして昨日も少し触れましたが1982年4月23日に初めて西大寺高校のホームルームの課題のゆえに西大寺教会を訪問いたしました。それが赤井先生の誕生日だったということは神様の導きだったと思います。1年生の時から倫理社会の授業がありました。そしてそれは素晴らしい授業でした。それは私の心をキリスト教へと備えてくれたと思います。そしてチャンスが来た時に3年生になりホームルームの時間の議長を私が頼まれた時に2回その年にあったんですけれども1回目のテーマが本当に大変なテーマ死後の世界について、で2回目のテーマが宗教について、高校生43人死後の世界についてディスカッションするというのはもう本当にクレイジーなことです。どんな話になるのか想像もできないし大体話し合いになるかどうかもわからない。そして友達に班の友達にあなたは観音院に行って主語の世界について聞いてきてほしい、あなたは多分お宮が家の近くあるだろう、お宮に行ってください、あなたは学校の前に信仰宗教なんかあるのでその辺に行ってください、他の人たちにもお願いして私はあの辺に教会があるらしいというのは聞いて知ってましたので訪ねて行ったのがこの西大寺キリスト教会でした。そこから神様の導きを通しまさかまさかと思いましたけれども、まさかクリスチャンになるつもりはありませんでしたが、その年の冬の初め秋の終わりに神を信じるようになりイースターに洗礼を受けて東京へと上京し大学に向かって行きました。その時から西大寺教会は私にとってのホームでありふるさとでありとても大切な場所です。西大寺教会がこのように立派な街道を建て神様の愛を人々に伝える場とし礼拝の場としておられることを心から誇りに思いますし嬉しく思っています。今日は旧約聖書から学んでまいります。旧約聖書の中でモーセという人物がおります。モーセが語った言葉が記されている非常に重要な箇所、それを見ていきます。申命記というふうに言います。イスラエルの民はヨセフという人物から430年間エジプトに暮らしていました。そしてその430年間のうち特に後半の方はひどい奴隷としての仕打ちを受けていました。そして神は彼らの叫び声を聞き約束の地へと導いていかれる、それが出エジプトの出来事でした。神は多くの奇跡を行われエジプトの奴隷状態から約束の地へと導いていかれる。でもその間になんと40年もかかったんです、荒野で。で出てきた時の素晴らしい奇跡を経験した人たちは40年のうちに年を取りました。亡くなった人たちもいる。で若い世代はその40年のうちに生まれてきたような世代はあの出来事を知らないんです。その出来事の中で神は エジプトに裁きを下され、杉越という特別な守りをイスラエルの民に与えられました。そしてあの中で神は海を二つに割り、神の民がその乾いたところを渡っていくことができるようにされた、そういう奇跡を経験した。そしてその後にペンテコステのお祝いの内容ですけれども、こちら6月4日ですが、実戒をモーセを通して与えられました。それも経験していない、その若い世代が約束の地に入っていくときに、モーセはその世代に対して語るべきことがあると考えました。そして3つの説教を記したのが申命記なんです。そしてまたこの申命記はイエス様が最も引用された聖書の箇所でもあります。イエス様がアラノで40日間、40という数字は聖書の中では試みの数字なんです。40年間アラノで苦しんだ、アラノで試みを受けた。イエス様は40日間アラノで悪魔の誘惑を経験されました。でその時も申命記からの引用をされています。そしてまたイエス・キリストがある時、聖書の中で、聖書は分厚いですけれども、この聖書の中で何が一番大切かなんですかと聞かれた時に答えられたのが今日の箇所なんです。マルコ福音書の方で読みます。聞いててください。マルコ福音書12章29節からイエスが答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが聖書は分厚いけれども一番大切なことだとしてイエス様が語られたことです。私は青山学院大学で毎年大体600人ぐらいの学生たちにキリスト教についてお話をします。青山学院では1年生は全員キリスト教概論を取らなければなりません。そしてそれだけではない、多くの場合3年生に2回目あります、キリスト教概論2というのがある。これを取らないと卒業できないようになっているんです。全員キリスト教については最低限基礎的なことを学ばなければならない。高校の同級生なんかに会ったりします。青学行ってるんだって、キリスト教学校でしょ、ミッションスクールでしょ、キリスト教ってどんな感じって聞かれた時に、いやちょっとなんかアーメンとかそういう感じなんだけどっていう答えじゃダメです。キリスト教は何を教えてるのか、一言で答えなさいと言います。キリスト教が教えてること、あなたのことをとっても愛してくださってる神を心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして愛しなさい、全力で神を愛しなさい。そして2番目にイエス様こう言われてる。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する。喉が渇いたら水を飲みたいです。お腹が空いたらご飯を食べたい。いろんないい素晴らしい経験もしたい。私たちはみんなそう思います。他の人もそうなんです。だから自分を愛するように隣人を愛しなさい。聖書が語っている、神が語っておられることの真髄はそれです。神様がいっぱい愛してくださっている、その神を全力で愛するということ、そして自分を愛するように隣人を愛するということ。初めて来られた方もいらっしゃるかもしれません。これがキリスト教信仰の中心にあります。そしてこの2つとも共通するのは何かというと、愛しなさいということです。神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、関係性なんです。神との関係、隣人との関係、あなたは愛するように作られてるんです。だから映画なんかでも愛が語られるときに心が温かくなります。いいなと思います。そして愛情が示されているとき、それが恋人同士の愛でも、家族の愛でも、夫婦の愛でも、友人同士の愛でも、心が温かくなります。素晴らしいなと思う。神は愛なりと言います。神は愛であるお方、このお方が私たちを作られたんです。だからあなたは愛するように作られている。あなたは愛するときに一番素晴らしいあなたになっていくんです。憎むとき、あなたが今憎いと思っている人いますね。許せてない人もいると思います。ちょっと後に向かって見ないでください、その人のこと。でも 頭に浮かんでるかもしれない。お嫁さんと姑さんの関係もあるかもしれないし、あんなひどいことを言った上司、同僚、近所の人、ご家族の中でもあるかもしれない。でもあなたは憎むように作られてないんです。憎むときにどうなるか、眉間にしわがあります。胃が痛くなります。眠れなくなります。頭にきます。血圧も上がります。いいことは何にもない。そしてあの言われたことされたことを再生ボタンを押して思い出す。思い出すたびにはぁーってなる。そして自分が悪いことした場合もあります。その場合も再生ボタンを押して、なんで私あんなこと言ったのか、なんで私あんなことしたのかと思う。あなたは憎むように作られていない。あなたは憎むとき、あるいは憎まれるとき、病気になっていくんです。あなたは愛するように作られている。あなたは許されるように、そして許すように作られているんです。神はイエス・キリストの十字架を通してあなたの全ての罪を許されました。だから主の祈りでも祈ります。だから私たちも互いに許すんです。私たちが許しましたようにと祈る。許すことを学んでいく、愛することを学んでいく教会で、それがキリスト教の中心にあります。それを念頭に置きながら、今日は新明記全体の箇所、今日お読みしたか、していただいた箇所を中心に考えながら見ていきます。イスラエルの民はこの言葉を子供が寝る前に言わせて覚えさせました。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。そこから始まっていく。シェマイスラエル、アドナイエロヘイヌ、アドナイエハードという言葉から始まる。自分の生涯を終える時にも最後の言葉としてこれを語る習慣があります。そして子供に最初に教える言葉、イスラエルの民が約束の地に入っていこうとするときに再確認した内容。最大寺教会は昨日剣道式を持ちました。入道式はすでにありましたけれども、しかし新しいステップに入っていくときに、新しいスタートのときに、この言葉から学んでいきたいのです。神の前に立って、神の前に立つときに自分が何者か分かります。自分がどこから来てどこへ行くのか、そしてまた自分が本当にすべきことが見えてきます。新しいステージに入るときに式が行われます。クリスチャンになる新しいステージとして、小山兄弟は洗礼を今日受けられました。入学式があり、卒業式があります。また結婚式がある。そしてお葬式もあります。襟を正して自分はいかに生きてきたのかを問う時になります。あるいはいかに生きていくのかを問う時になる。剣道式は神の前に、最大寺教会はいかに生きてきたのか、そしていかに生きていくのかを問う時でもあります。4つのことを申し上げます。神からの祝福を受け前に進んでいくために必要な4つのこと。第1番目、神がしてくださったことを覚えるということです。神がしてくださったことを覚える。新明記の中でモーセはイスラエルの民がどういう歴史を歩んできたのかということを思い起こさせます。神があんなに素晴らしいことをしてくださったのに、10回も与えてくださったのに、イスラエルの民は言うことを聞かなかった。モーセはシナイ山の上に上がっていって神から10回を受け取ります。神ご自身が石板に書かれたという、2枚の石板に書かれたという10回をモーセ受け取るんです。受け取って降りて行ってみたら、イスラエルの民は自分たちが持ってきた貴金属で、金でそれを溶かして子牛の形を作って、この子牛様が我々をエジプトから導き出してくださったって、どんちゃん騒ぎをやってた。でモーセはブチ切れます、今の言葉で言うと。でその石板を割って、だからもうオリジナルはないんです、割って粉々にして彼らに飲ませた。覚えているか、イスラエルの民、そこをモーセは語ります。だから神はもう一度実会の石板をモーセにくださったんです。そして約束の地に入っていく。 カデシュバルネアというところでこれから攻めていきなさいと神は言われました。でイスラエルの民はスパイを送ってどういう場所かチェックさせます。もう絶対無理、みんな大きくて、まあ、素晴らしい土地かもしれないけど俺たちには絶対入っていかれないと、うわーわー泣くんです。いや神が入ってきなさいと言われるから行かなきゃいけないんだ、絶対に得ることができる、絶対無理、神は我々憎んでるからここまで導き出して荒野で殺そうとしておられると言ったことがあったんです。それもモーセは思い起こさせます。申命記書29節から、それで私はあなた方に言った、おののいてはならない、彼らを恐れてはならない、あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。またアラモではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなた方の神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。出エジプトの時イスラエルの民は武器は一つも持っていませんでした。あったのは杖一本です。信仰の杖一本、神が戦われたんです。その神に信頼して彼らはそこから出てきたんです。絶対に奴隷の民を出さないと言ったファラオを変えたのは神でした。海を割ったのも神でした。イスラエルの民にあったのは信仰の杖、モーセの杖一本だけでした。神がそうやって戦われた、この神が戦われるんだ、だから恐れてはならない、おののいてはならないとモーセは語った。だけど彼らは無理ですと言って泣いて、そこで神を信頼しなかった。そのために40年間荒野での生活が始まっていき、最初の世代が死に絶えるまで神は待たれたんです。モーセは神の守りをそのように感じていました。神のぬくもりが、体温が感じられるまでに、しかも一時的ではなく全道中神がそうしてくださったではないかと語りました。海を行く時も山を登る時も野を行く時も川を渡る時も寝る時も休む時も、羊飼いが羊の子を抱くように、親が子を抱くように神は守ってくださった。その歴史を思い起こさせてる。そして自分はもう120歳だったんです。もう約束の地に自分は入っていかれない。ヨシュアという指導者を立てて神は民を導いていく。その時に歴史を覚えなさいと言われた。最大寺教会には87年の歴史があります。1930年に天幕伝道から始まっていった。そして長屋の教会の時代に水難事故がありました。牧師先生が責任を取って辞められ、もう無牧になるかもしれないと言っていた中で、赤井先生、秋代先生がいらっしゃった。赤井先生29歳の時、ゆうちゃんが3ヶ月だったと伺っています。そこからの新しいスタートがあった。そして先生を用いられ、神様は教会を祝福されました。その中で教会はこの旧街道を建てるという大きい決断をされた。神の誠実さと憐れみを経験してこられたのが最大寺教会です。そして青年たちは、当時の青年たちは千人教会をと言われた。そして神様、この街道が500人入られる街道を作る、その祝福を与えてくださった。これは神の誠実さであり神の憐れみです。あなたが教会に来られているということ、そのことも神様の祝福である。私も最大寺教会があったからクリスチャンになることができた。この教会がなかったら、赤井先生いらっしゃらなかったら、今どこで何をしているかわからないです。あなたも教会に導いてこられた。自分が信仰を持つに至ったこと、あるいは求めているということ、感謝しておられるでしょうか。そして自分に仕事があるということ、あるいは家庭があるということ、結婚されたということ、出産があったということ、生活が守られていてどうにか生活できているということを感謝しているでしょうか。我々は当然だと思ってしまうんです。しばしばすぐに忘れてしまう。 羊に例えられています。人間は聖書の中で羊は可愛いけれどあんまり頭良くないです。羊は視野も狭いし毛が引っかかって動けなくなることもあるし、一匹が走り出したら何か分かんないけどついていったりすることもあるし、倒れたら自分で起き上がれないこともある、ね、なんか人間似てますね。羊飼いが必要なんです。だから真の羊飼いなるイエス様、そして牧者である牧師先生方が必要なんです。イスラエルの民は最初から神に従わなかったんです。最初から従わなかった。しかし神は彼らを憐れまれたんです。申命記7章6節から読みます。聞いててください。申命記7章の6節から、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのはあなたがどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなたを愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。神はあなたを愛し宝物だと思っていてくださるんです。あなたがクリスチャンであろうとなかろうと関係なく神はあなたのことを大切な子として見ておられます。そしてあなたの人生を導いてこられた、その歴史を忘れてはならない。第2番目、神からの祝福を受け前に進んでいくために必要なこと、それは神に従う生き方を次の世代に伝えるということです。神に従う生き方を次の世代に伝える、信仰を継承していく、親から子へ、また孫へ、教会としても日曜学校を通し、またスカウトを通し、次の世代へ継承していく。今日のテキスト、今日私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。まず自分の心に刻むんです。自分の信仰として。そして7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。子供たちに教えていくんです。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門柱として門に書き記しなさい。あなたの家の規範にしていくんです。イスラエルではメズーザというのがありますが、この言葉を書いて家の門のところに柱にちっちゃい箱のようなものをつけます。自分の家のモットーにしていくわけです。子供たちに自分の信仰をはっきりし、子供たちに神がしてくださったことを教えなければならない。そうでなければどうなるか、そうでなければ子供たちは奴隷状態に陥るんです。あのエジプトにいた時のように。日本では法的には奴隷は存在しません。しかし多くの者の奴隷になりうる。あなたに全く献身を要求するもの、それがあなたの奴隷の主になってしまう。それは会社である場合もある、あるいは自分のプロジェクトである場合もある、子供に全部注ぎ込むことさえある、あるいは自分の恋人がそうなるかもしれない、あるいはナショナリズム、国があなたの全てを命も含めて要求する場合もあります。お国のためにと言って死んでいった人々が私たちの国にもたくさんおられました。物理的に奴隷状態じゃなくても様々なものの奴隷になる、あるいは自分の欲望の奴隷になります。忙しさの奴隷になることもある。真の神と共にいないならばあなたは奴隷になる。だから神を愛することを学びなさい、そして自分を愛するように隣人を愛することを学びなさいと主は言われるんです。神様との関係は子まで言うと軸のようなものです。これがずれると生き方が歪んでくる。クリスチャンであってもそうです。単に神様神様って言って宗教的なことを言う人が神と共にいる人ではないんです。神に語りかけ、神に聞き、 神と共に生きようとされている方、神と一つ心になり、幼子のように柔らかい心で神に向かう人、それが神と共に歩んでいる人です。その純粋性の中に神はおられます。幼い頃心は純粋です。だから幼子を見るときに心は素直になります。私たちの笑顔になります。それが小学校入ってくる頃から強くなきゃいけないと言われる。競争社会の中に置かれます。ずるいこともし駆け引きもするようになる。しかし神はその中にはおられない。洗礼を受けていても教会堂で行っても神はその中にはおられない。神があなたに求めておられることは何か、幼子のように神の御前に来ることです。神を愛し隣人を愛すること、正直であること、柔らかい心であること、イエス様言われました。ルカ18章17、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供に学んできたことを伝え、自分自身が幼子のようになっていく。3番目、神の祝福を受けるために必要なこと、勇気を持って神の約束の地へ向かっていく。勇気を持って神の約束の地へ向かっていく。立ち止まってしまわず前に進むんです。神が語っておられることを聞くんです。お祈りっていうのは自分が言いたいことを言うだけじゃないです。神様これお願いします、ちょっと試験があるんでお願いします、誰々さん具合があるんでお願いします、それはいいんです。それは祈ったり、でも皆さんのお友達でもお茶飲みに行ったりしても自分のことばっかり喋る人いるでしょ。嫌ですね。喋るだけ喋って、ああもう時間だから帰りますねという人はあんまり好かれない。神様にも自分の要求を言うだけじゃなくて、神は語られるんです。私たちにもちろん聖書を通して、そして心にも語られます。直接神は何を願っておられるのか、御父は何を願っておられるのか。イエス様は常にそれを第一にされた。イエス様は人類を愛されました。だけど第一に大切にされたのは、父なる神は何を願っておられるか、父なる神の御心は何か、そのために祈られました。朝早く静かなところに行き、ゲッセマネの園で最後の祈りをされた時、もしできることならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと御父に祈られた。そして御父が十字架を示されたんです。そしてイエス様は十字架に向かって行かれました。父の御心を行う人、それが私の兄弟であり姉妹、父また母だと、イエス様言われた。御父は、父なる神は何を願っておられるのか、それを第一にするということが私たちに必要なんです。岡山はいいところです。私のふるさとです。温暖で瀬戸内海の海の幸もあります。桃も美味しい、温暖な気候から取れる果物、農作物というのがあります。地震も少ない。中国山脈とそれから四国山地がありますが、台風もあまり来ない。すごくいいところですね。本当にいいところだと思います。私も岡山いいところだなというふうに帰ってくるたびに思います。なんか時間の流れがゆっくりしています。素晴らしいなと思う。でも外から見て久しぶりに友達に会ったりすると、あどう元気にしてるというふうに聞いたりすると、まあボリボリやりおりゃええわというような感じで言います。現状維持、これを変えていこうというのはあまり出てこないような気もします。ただ西大寺教会はそうではない。西大寺教会はその岡山にあって前に進んでいこうとしている教会です。神のためにリスクを負おうとしてここまで来た教会です。もし私たちが自分の生活だけ、自分のことだけ、あるいは自分の家族のことだけしか考えてないならば、申し訳ないですが、それは小さいことです。自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われた。 人に仕えるように我々は作られているんです。人を愛するように、神を愛し人を愛するように、人に仕えるように作られている。だから人に仕えていき喜ばれると本当に嬉しいはずです。自分一人で生活するのではなく、人にお仕えしていく、それが神が願っておられることです。自分のためにしかあなたは生きていないならば、あなたは小さい人です。もしあなたが一週間の中で自分以外の誰かのために時間を割いていないなら、それは小さい生き方をしている。あなたにとって何が一番大切か、一番はっきり分かるのは時間とお金を何に使っているかです。それがあなたの優先順位を表しています。神の前に立つ日が来ます。生涯を終えて、その時に少なくとも2つのことを神は聞かれるのではないかと思います。一つ目の質問は、我が子イエス・キリストに対してあなたはどのように応答したか。救い主として信じたか、主として従ったかということを聞かれるでしょう。もう一つ聞かれるのは、あなたに託しておいた様々な能力、賜物、チャンス、経験、それを用いてあなたはどういう生き方をしたか。いや、神様、学校を行って卒業して就職もまあできたんで、ボリボリやりおりました。で、まあ、結婚もして家族ができて、で定年になって、ちょっとして死にました。それだけかって聞かれるでしょう。神は、あなたにあれだけの経験を与え、能力を与え、チャンスを与え、環境を与え、最大事教会に生かしてたのはそれだけのためだったと思うのかと神に聞かれます。あなたに与えられたものを通して人に仕えていくように。2017年5月21日に説教でも聞きましたねというふうに言われるでしょう。あなたに与えられているもの、それはあなたが楽しんだらいい、でもそれだけじゃない、それを用いて人に仕えていくんです。多く与えられた人は多く求められます。そして全ての人は仕えるように作られている。もしあなたが人生の中で絶対失敗しないということが約束されていたら、あなたは神のために何を行いたいでしょうか。残された人生の時間の中で、私たち失敗すると思うからちっちゃくなるんです。ちっちゃくまとまろうとする。でも絶対失敗しないということが保証されてたら、あなたは神のために何を試みたいですか。神の栄光のために、自分に与えられている能力、人脈、経験、お金を用いて、それをこの新しい時に考えていただきたいんです。モーセはヨシュアに語りました。次のリーダーに、大きくありなさい、強くありなさい、神があなたと共におられるから。あなたの心は神と一つ心にならなければならない。神を愛しなさい、神を全力で愛しなさい、思いを尽くし、心を尽くし、精神を尽くし、神を愛しなさい、そして強くありなさい、大きくありなさい、堂々と歩きなさい、神の道をまっすぐに。その時に神が働かれるんです。その時に神が働かれるんです。あなたの力ではなく、あなたが自らを無にして神にお捧げし、主よ、これしかないんです私は、でもあなたと一つの思いになってまっすぐ行きます、あなたがあなたの栄光を見せて、私たち見せてくださいと語る時に、主が栄光を見せてくださる。善を持って悪に打ち勝つ生き方をするんです。イエス様はおそらくこう言われるでしょう。私に感謝する人は多い、私に賛美を捧げる人も多い、だけど私の心が分かっている人は少ない、私と共に戦おうとしている人は少ない。善をもって悪に打ち勝つ戦い、人々に愛を届けていく戦い、御父の御心をまっすぐに行おうとする戦い、イエス・キリストはそのような働き人を、そして白馬の騎手を求めておられるんです。あなたはご自分に与えられた人生の時を用いて、この方と共に進んでいきたいでしょうか。強くあれ、大きくあれ、怖いから言ってるんです。怖くなかったらこんなことを言う必要はない。恐ろしいからこういう言葉があるんです。災害時教会は実は誰もやったことがないようなレベルのことをやっています。皆さん気づいてないかもしれないけれども、外から見た方がそういうことは分かる。 災害時の人口はちょっと前のデータで66,848人、500人入ることができる街道を建てられた。 1% 災害時の 1% 弱の人が1回の礼拝でここに入ることができる、その礼拝堂を神の愛を救いを伝えるために皆さん作られたんです。神の御心がなるように神を愛し隣人を愛する生き方を進んでいただきたいと思う。勇気を持って、でそれは美しい生き方だと思います。愛されることよりも愛すること、アッシジのフランチェスコの祈りってあります。神様に祈る、神様を愛することよりも、普通愛されることよりも愛することを求めさせてください。理解されることよりも理解することを求めさせてください。憎しみがあるところに和解を私が今日もたらすことができますように、戦いがあるところに平和をもたらすことができますように、神の民としてそのような戦いを職場で家庭で戦っていただきたいんです。善をもって悪に打ち勝ち。第4番目、第1番目は神がしてくださったことを覚えるということを申し上げました。第2番目、神に従う生き方を次の世代に伝える。第3番目、大きく歩む。そして最後に短く、神の前に謙虚に生きるということを申し上げます。俺たちの力でこれを成し遂げたということがないように、あなたをここまで導いてきたのが偶像ではなく創造主なる神であることを覚える。あなたの実力も努力も能力も与えてくださったのがこの神なんです。申命記8章17節、モーセは語ります。あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一あなたの神主を忘れ他の神々に従いこれらに仕えこれらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。失敗することもこれからあるでしょう。いや、きっとあるでしょう。不平不満を神にぶつけることもあるでしょう。人生というのは楽ではない、大変なこともあります。しかし諦めてはならない。神のもとにもう一度帰ってくるんです。申命記30章の3節からはこう語っています。聞いててください。申命記30章3節から、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。これは神のコミットメントです。親はこうしております。なんでこんなバカなことをしたのかと思います。しかし子供のことは諦めない。人間の親は不完全ですけれども、それでも諦めない。完全なる神はあなたを憐れまれます。神はあなたに裁きを下されることもあります。しかしあなたが悔い改めるなら、あなたが悔い改めるならあなたを再び集め、あなたを連れ戻されます。悔い改めとは何か。悔い改めとはギリシャ語ではメタノイアって言うんです。悔い改め、英語のリペンタンスというのは、もう本当にごめんなさい、もう二度としませんという反省というニュアンスの方が強い。でもメタノイアってそういう意味ではなくて、変わるということなんです。考え方が変わり、行いが変わるということなんです。聖書の中で悔い改めた例がいくつもあります。イエス様どういうふうに対応されたか覚えてますか。ペテロが3回イエス様知らないと言った。その後イエス様復活された後にガリラヤ湖のほとりで彼らが魚が取れない、一晩中漁をして魚が取れない時に朝食を用意されました。炭火を用意された。ペテロが3度イエス様を知らないと言った場面で炭火に当たっていた。その炭火をわざわざ起こして魚を焼き、パンを用意し、彼らのための朝ごはんを用意してくださった。そして朝食の後ペテロは自分から言い出せなかった。イエス様は悔い改めなさい、反省しなさいとは言われず、何と言われたか覚えてますか。あなたは
私を愛しますかって聞かれたんです。ペテロの答えは、それまでは主よ、他の誰がどんなになっても私だけあなたを裏切ったりなんかしませんって言った。その舌の根が乾かないうちに三度もイエス様知らないと言ったペテロにイエス様語られたのは、あなたは私を愛しますか。ペテロは、主よ、私があなたを愛することあなたご存知です。イエス様は三度聞かれました。三度ペテロが知らないと言ったからです。主よ、あんなことになってしまいました、でもあんなこと言ってしまいました、でも私があなたを愛していることをあなたはご存知ですとペテロは語った。悔い改めの時に主が聞かれるのは、あなたは私を愛しますかという問いなんです。反省しますかではない。悔い改めの時に必要なのは、あなたの心が神の愛で満たされているということなんです。あなたが神の愛で満たされていなかったから偶像に惹かれていったんです。それで罪を犯した。神以外のものに惹かれて行き罪を犯した。それは神に対する冒涜なんです。神の愛よりもあちらの方がいいと言った。その時必要なのは、あなたの心が本当に神の愛を知り、神の愛で満たされていることなんです。あなたが今どんな罪を犯していたとしても、それがどれほど長い罪であったとしても、誰とその罪を犯していたとしても、イエス・キリストの十字架によってあなたの罪は許されることができます。もしあなたが悔い改め神に許しを求めるなら、そしてあなたの愛で主を私の心を満たしてください、そしてあなたを愛する愛で私の心を満たしてくださいと祈るなら、あなたは愛するように作られてるんです。神の愛で満たされるように、それが満たされていないから他のものに惹かれていった。神はあなたを連れ戻されます。ですからこの方に叫んでください。共にお祈りをいたしましょう。聖書の教えはあなたを縛るものではありません。あなたを守るために神が与えてくださっているものです。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。父なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの豊かな最大寺教会への導きを感謝をいたします。そしてあなたはこれからも前へと進めてくださることを信じます。この町には私の民が大勢いると言われた主よ、その大勢の民をあなたの愛へと、この教会を通し、また全てのあなたの用いられる方々を通しお導きください。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。